はようございます。お元気そうで何よりです。先週私は通訳のために軽井沢にいました。日曜日、軽井沢は雪がありませんでした。行く前に雪があったらスキーをしようと言ったんですが、雪がなかったんですね。ところがスキー場には雪があったんです。人工雪で、月曜日、バリバリのアフリカ人、ジンバブエ生まれ、雪も見たことがないモヨ先生と奥様を連れてスキー場に行きました。モヨ先生はスキーはやらない、ソリならやる。ところがソリで滑られるゲレンデは別のところにあったんですね。分かった、じゃあスキーをやる。生まれて初めてスキーを履くときにもう転んでるんですよね。で、なんとか騙しながらリフトに乗せて頂上まで行ったんですけども、そして頂上からもう怖い怖いの連発で、それで私は生まれて初めてスキーをするっていう人にのためにいつも手ほどきをしてきたんですよ。で、今回初めて途中でっていうか初めに投げ出してしまった人を経験してしまいました。なぜモヨ先生はお願いだから歩いて下ろしてくれ、歩いて降りるから許可してくれと言ってスキーを履かずに歩いて降りました。頂上からですからね、結構長い道、クタクタになったと思います。あの夜はぐっすり寝たんじゃないかと思いますけども、なぜそうなったか、恐れです。恐れです。怖い、本当に怖いと思ったら人は動けなくなります。前に進めなくなります。怖い、おっかないって言いながら、それでもやってみようと思うと必ずできるようになるんです。で、私はいきなり上から下まで滑ろうなんてことはもちろんしませんから、僕がやる通りにやってごらん、必ず黙っていても止まるからね。で、信じる人はついていくんです。でもう必ず止まるコースを選んでるんですけども、見てるだけでダメだったですね。で、滑り始め、あ、やっぱりこう板が動くっていうことが怖いんでしょうね。僕はそういう、もう経験は覚えてないんですけど、自分の足が乗っている板が動き出している。自動車には乗るんですけどね、長い話はどうでもいいんですけれども、聖書の中で神様が私たちに恐れるなと300回ぐらい言っておられることは意味があります。私たちは未知の世界に恐れを覚えます。自分が経験したことのないこと、ましてや何か自分のコントロールが効かないことと思うと恐れるのは当たり前です。モエ先生が悪いんじゃないですよ、もちろんね。そんなところに連れて行った私が悪いんで、自分のためにって。でも改めて思わされました。そういうスキーができるかできないか、そんなことはどうでもいいんです。でも私たちがイエス様についていく、イエス様を信じて生きる、そこには必ずチャレンジが来ます。イエス様を信じていて、イエス様にお祈りしていても、クリスチャンですって言わない場合があります。洗礼を受けない場合があります。いろんな理由があるでしょう。 けれども、おそらくはそこにこう潜んでいるのは恐れなんですよね。で、私も洗礼授けていただいて、でも人に自分がクリスチャンですっていうことがなんか言えなかったっていう時期が結構ありました。でも、もう言うも言わないも先生から、牧師先生から言われて、さあ森君トラクターハイフに行こうってですね、町の中心街十字路に立ってトラクターハイフする、恥ずかしいっていう気持ちがあるんですよね。やっぱり恥ずかしいっていうよりも恐れなんですね。お前クリスチャンだったのか、それでもお前はクリスチャンかって言われそうな気がしてとか、私たちは恐れを持っている存在です。でも恐れが悪いのではない、恐れなければいけない時があるんです。恐れない、何も恐れないってのが怖いことです。でも問題っていうかポイントは、恐れるべきことを恐れ、恐れてはいけないことを恐れないことなんですよ。で、それどうやって見分けるかっていうことを聖書は私たちに教えてくれるんです。今日読んでいただいた聖書の箇所で、ユダヤ人、つまりユダヤ人のリーダーたちはイエス様に徹底的に逆らいました。そういうことは恐れなきゃいけないんです。神様が使わせてくださったメシアに反論するなんてことは恐れを持たなければいけないのに、彼らは恐れなかったんです。恐れなくていいことを恐れてしまう。民族の指導者でありながら、イエス様の生き様、イエス様が語られたお言葉、なされた行いを見ていたら、絶対この人は神様から使わされてるって分かるはずなのに、ユダヤ人の指導者たちはイエス様をそのように見ませんでした。ユダヤ人の指導者たちはイエス様を神様を冒涜するものと決めつけていたんです。一度決めつけると他のことが見えなくなります。これ私たちの性質です。そうですか、ね、皆さんの視界、目の見える範囲はどれぐらいですか。こう首を回した人はね、分かってないですそうですね、後期高齢者講習、今年受けなきゃいけないんですけど、運転免許更新のために、視界テストがあるんですよね。こう見えたら押してくださいっていうの、やったことある人がないので手を挙げなくていいですよ、ね、こう見えた時にプッと押すわけですよね。でどれぐらい広がりがあるか、まあせいぜい180度ですから、180度見える人いないです。いや、目が横についてるわけじゃないですからね、180度見える人いないんですよ。で、いつもこのこっちの方を見てる人もいないんです。え、皆さんやけに静かですけど、誰、いや私はいつもこっちを見てますよって人いるんですか。いないですよ。大体正面見てるんです。大体正面、この辺り見てるんです。それだけ私たちは思い込みが強いっていうことです。それでも見えてるって言うんですから、後ろなんか全然見えてないのに。目でさえもそうなんです。私たちの考え方も同じなんです。聖書を通してイエス様は根気よく、本当に根気よく、ユダヤ人の指導者、ご自分を殺そうとしていた者に語り続けられました。今日も私たちはそこからイエス様のお心を受け取っていきたいんです。イエス様のお考え、お心を受け取っていきたいんです。そのために私たちは集まっています。今日兄貴先生は体調を崩して、この3日間ぐらいですね、すっごい下痢が続いて、もう体が疲れ切っています。どうぞお祈りしてください。みんなで祈ってますけれども、家族で祈ってますけど、で今日も 昨晩もあまりよく眠れずに、それで自宅待機です、はい、いつも兄賢先生にお祈りしてもらうんですけども、お祈りします。天のお父様、私たちを集めてくださってありがとうございます。神様、どうか私たちの心をあなたが清めてください。イエス様の十字架の血潮で私たちの罪を許し、内なる人を清め、あなたが語ってくださるお言葉をしっかり受け取ることができるように助けてください。イエス様、あなたは生きて働かれる主です。どうか私たちの間にあなたの御臨在を表し、あなたの御業をなさってください。兄賢先生を癒して立ち上がらせてください。 YouTube で礼拝会をご一緒の皆様の上にあなたの御臨在が表されますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。前回まで読んでいた箇所でイエス様が、私を信じる者は死を見ることは、永遠に死を見ることがないと言われた言葉に、ユダヤ人の指導者たちは反論しました。怒りを覚えたかのように、あなたは暮れに疲れていることが今はっきりした。アブラハムも死んだ、預言者も死んだ。アブラハムと預言者というのは旧約聖書の中で最も尊敬されている人たちです。ユダヤ人の間でアブラハムは信仰の父と呼ばれ、最も偉大な人物と思われています。そしてユダヤ人たちは、自分たちはそのアブラハムの子孫なんだということを誇りにしてきました。特にユダヤ人の指導者たちはそうです。リーダーたちはそうです。自分たちはアブラハムの子孫だ。それを引き合いに出してイエス様に喧嘩を打ってきてるわけです。イエス様にいつも反論する。イエス様は丁寧に答え続けられました。私の言葉を守るなら決して死を味わうことがない。あんた一体何様だと思ってるんだって言ったわけですから。そういうことは本当に恐ろしいことなのですが、彼らは言ってしまいました。彼らのポイントは何か。それはユダヤ人のリーダーたちが死ぬということを、存在がなくなることって考えていたことです。皆さんどう思われますか。だってアブラハムも死んだ、預言者も死んだ、それなのにあなたは、あなたの言葉を守る者は死を見ることがないっていうのか。不思議なことに、私たち人間は自分が何を考えているか実は気づかない存在なんです。さっきも言いましたように、私たちは横から後ろは見ることができないんです。大体前しか見れないんです。上も分かんない、下も分かんないんですよ。私たちは非常に立体の世界に生きていながら、もう二次元的な見方をしてると僕は思っちゃいます。だから目の前にいる人、立体だとは思ってるんですけども、目の前にいる人の考えとか心とか背中とか全然考えずに分かった気になってしまう。そして自分の考えに矛盾があることにも気がつかない。ユダヤ人の指導者たちはそうでした。ユダヤ人の指導者たちは聖書を中心に、旧約聖書を中心に生きていたんです。旧約聖書を守るんだって、自分たちは守っているんだと思っていた。その聖書の中に何が書いてあるか、永遠の命が書いてあるんです。神様は永遠の神様、神様はご自分をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼ばれている。でそれは神様が生きているものの神様であって、死んでいるものの神様ではないんだということを意味していると聖書は言ってんです。いいですか。神様が、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だ と言われたのはアブラハム、イサク、ヤコブが死んでからずっと経ってからのことですよ。でその神様が、私はアブラハムの神、ヤコブの、イサクの神、ヤコブの神だっていうのは生きているものの神様だっていうことを言ってるってことは、アブラハム、イサク、ヤコブが生きてるってことなんですよ。あ、ちょっと大丈夫ですか皆さん。目に見えない、この地上に存在していない、でも神様につながり神様に生かされるものは死なないんだということをずっと旧約聖書は言ってるんです。それなのにユダヤ人のリーダーたちは死んだら終わりだと思ってたんです。矛盾なんです。人間の知識、人間の理解力、限界だらけなので、私たちが気がつかないうちに矛盾を自分で抱えているはずです。神がいるなら見せてみろ、見たら信じる、見た人が信じるわけないんですよ。でも あなたの見てるもの信じてますか。何度も私これ言ってきましたからね。森明は存在していますよ皆さん、信じてください。言う人に誰も言わないでしょ。でもこうじっと目が合ってるんですけど、あ、この人全然私のことを見てない、ね、私ここにいますっていうことあるかもしれませんけど人間は見ないから信じてるんです。あなたの喜び、あなた喜び知ってますか。いや、それは知ってるでしょう。喜び見せてください。どうします。はは、はは、なんだそれ、喜びじゃないですよ、それは、ね、嘘の笑いです。日本でクリスチャンのクラシカルミュージシャンがユーオディアアンサンブルというオーケストラを結成しています。これはいつも集まって演奏するんじゃなくて、それぞれ演奏家ですから、それぞれの活躍をしているんですけれども、何かの時にクリスチャンの演奏家が集まってオーケストラとして演奏するんです。リーダーは柳瀬博さん。柳瀬博さんはクラリネットの奏者、世界的レベルです。余談ですけど、柳瀬博さんと僕が一緒に並ぶと双子の兄弟のように見えますって言われるんです。言われるんですよ、ね、いや、柳瀬さんが、いや先生お久しぶりです、自分を見てる感じですって言ってくんですよまあ名誉なことなのか違うのかよく分かりませんけども、柳瀬さんは19歳の時に毎日音楽コンクール、毎日新聞が主催する音楽コンクールで金賞を取りました。そして世界的に有名なクラリネットの師匠、ハンガリーの方に教えてもらおうとハンガリーに行きました。先生の前で演奏するときには来ました。難しい曲を選びました。自分でもよく演奏できたと思いました。先生は言った、君日本に帰りなさい、君は技術は持っている、だから日本に帰れば食っていけるだろう、帰りなさい、つまり私の弟子にはしないって言われたんです。柳瀬さんはどうしてですかって聞いたところ、テクニックはある、しかし君の心が聞こえないと言ったそうです。これが名人です。私たちは人に褒められるようなテクニカルなこと、見えること、目立つことを気づかないうちに追い求めてしまうことがあります。みんなそうです。牧師だってそうですよ。でも本当に大切なのは心です。それを聞いた柳瀬さんは日本に帰らず、何とかしてこの先生に弟子入りしようと努力をしました。そして心が聞こえないと言われたので、自分の心を込めて演奏することを求め、単純な演奏、単純な曲から練習することを始めました。その時に気づいたそうです。喜び を表現しようとした時に喜びが何か自分は分かっていなかったという気づきです。そこがすごいなと思いました。わずか19、20歳で思い悩む中でドイツで声楽家としてやっていたクリスチャンの方に出会い、そこで家庭集会に出始め、イエス様と出会って変えられました。ハンガリーの先生に教わって日本に帰ってきました。初めて柳瀬さんの演奏を聞いて、ふーっていう最初の音を聞いた時に僕は泣いてしまいました。もう文句なしです。私たちは分かっているとか、自分はそこそこだとかではなく、心を込めて出す一言が人の心に届くものでありたいなと思います。私はそうでありたいと思います。たくさん言葉を出すのが私の仕事の一つになっちゃってますけれども、思わされるんです。いつも喋ってばかりいるなと自分に言い聞かせます。ユダヤ人の指導者たちはイエス様に言葉で喧嘩を吹っかけました。なぜなら自分たちが知っていることは正しい、イエス様が間違っていると思ったからです。イエス様は丁寧に答えられるんです。私が語っていることは自分の栄光のためではないんだ、自分が褒められるためではないんだ、私が語っていることは私の天のお父さん、あなた方が神と呼んでいるお方の願っていることなんだ。私たち人間はどれほど自分の栄光を求めていることでしょうか。中にはいや私自分の栄光なんて考えてもいませんという人がいるのかもしれません。私あんまり見たことがないです。だいたいもう自分も含めてそれとなく、時にははっきりと人にあれやってるのは私ですって言いたくなる、そういう性質があるんですよ、ね、笑ってくださった方ありがとうございます。身に覚えがあるから、いや私あれやったんですよ、あ これ見ました、これ私がやったんですって言ったことないですけど、皆さんは。私はありますからね、身にバリバリ覚えがあります。つまり私たちは人からの評価が欲しい、そうやって自分が生きていることが意味があるんだと思いたい。イエス様はそんな必要は全くありませんでした。イエス様はご自分を知っておられただけではなくて、ご自分を使わされた天のお父さんは知っていた。イエス様が天のお父さんを知っていたということは、知識で神様について、天のお父さんについて知っていたというのではないんです。じゃあ何を知っていたんでしょうか。イエス様が天のお父さんを知っていると言われたのはどういう意味でしょうか。今のは質問です。皆さんお答えください。同じ、他には、同じだったら知ってますよね、もちろん。怖がらずに答えてくださっていいですよ。恐れてはいけません。本当に知る、人を知る、人間には大きなチャレンジですが、まあ、人間の限界を踏まえた上で私が思えること、私が確信できること、それはイエス様は天のお父さんの心を知っていた 天のお父さんがどう感じておられるのか、そして天のお父さんの思いを知っていた、どういう考え方をされるのか、全部知っていたんです。完全に知っていたんです。私は思っています。私たち人間は自分がどういう考え方をしているのかすらも全部分かっていない。私はそんなふうに確信しています。誰一人例外はいません。自分が何を思っているのか、何を願っているのかすらもわからない。そんな私がどうして他の人の考えていること、他の人の思っていることを全部わかることができるでしょうか。無理です。不可能です。だから私たちが生きるということは、そのように自分自身を知り、他の人たちを知る、その向こうにあるのは神様ご自身を知ることなんです。神様を知ることが永遠の命だとイエス様は17章で説明宣言されます。イエス様だけが天のお父さんを完全に知っている。その私たち、いや、そのイエス様を知ることを私たちは求めていくんです。ホセア書6章1節から3節、私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。これが私たちキリスト者、イエス様の体である教会の行く道なんです。取る道なんです。私たちは知ろうじゃありませんか。主を知ることを切に追い求めようではありませんか。それによって自分が分かってくる。自分が分かれば分かるほど、ああ私はなんと罪深い存在か。パウロがそういう経験をしたようです。最初パウロはクリスチャンになった頃、私は月足らずで生まれたようなものだと自分を呼んでいました。月足らずで生まれる。郡山の日本キリスト教団浅香教会の中条先生、初めてのお子さんが生まれました。帝王切開しないとお母さんの体が危ない、腎臓に、問題があるので、で1400g で初めてのお子さんが生まれました。2ヶ月保育器の中で過ごさなければいけないそうです。大変だなと思いました。皆さん思い出したらお祈りしましょう。中条先生のためにお祈りしましょう。パウロは自分が月足らずで生まれたようなものだと言い始めました。十分に成長していなかった。しかし晩年パウロが言います。私は罪人の頭です。私は罪深い人間の中で最も罪深い存在ですというようになりました。私たちが本当に神様を知れば知るほど、自分の罪深さを知らされるんだろうなと思います。自分の罪深さが分かったら、行くところは一つしかありません。それはイエス様です。なぜならイエス様は私の罪のために死んでくださったお方だからです。そのイエス様のお言葉を守るなら、私は死ぬことがない。いや、この体は滅びるんです。でも私自身は死ぬことがないんです。それは信仰の世界です。説明をして理解できる、納得できる世界ではありません。それに対してそんなことはあんめって、いわき人だったり言ったと思うんですけど、言ってるのはユダヤ人の指導者です。なんでそんなことが言えるんだお前たちは。理由がありません。イエス様が言われる、私は父を知っている、 そして私はその父の言葉を守っている。でそこで止まるかと思ったらイエス様さらに話を続けて、あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだんです。イエス様そんなことを言ったらみんなもっと問題が大きくなるじゃありませんか。イエス様やめときましょうよ。ペトロだったら、いや私だったら言っただろうと思います。イエス様は必要なことを語ってください。人が理解できなくてもイエス様はその人に必要な言葉を語ってくださいます。いや理解できないんじゃない、受け入れなくてもイエス様は語ってください。なぜならもしその言葉を受け入れるなら命が与えられるからです。表されるからです。イエス様が求めておられるのは人が生きることです。当然です。ユダヤ人のリーダーたちが言いました。あなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たんですか。もう支離滅裂ですよ彼らが言ってることはね。一見まともなようなんですけど、イエス様が言われる、まことにまことにアメンアメン、第何回目、まことにまことに。イエス様がこれを言われるときは大事なことなんですよね。強調しておられるんです。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。その時ユダヤ人の指導者はイエス様を殺そうとして石を取り上げました。石打ちの刑にしようとした。なぜならユダヤ人の指導者たちにとって私はいるという言葉は人間が口にしてはいけない言葉だったからです。さ、神様の名前なんです。神様がモーセを召された時、モーセ行きなさい、私の民を解放しなさい、神様とやり取りの中でモーセが質問しました。あなたの名前を教えてください。神様が言われた、私はあるというものである。同じですよ、私はいるっていうのと。でその私はあるというヘブライ語が4つの文字で表されるんだそうです。4つのアルファベットのようなもの。でもそれは神様が言われた神様ご自身の名前、お名前なので、ユダヤ人たちはそれを最高に聖なるものとして扱ってきました。ヘブライ語ではシーンというアルファベットの下に発音記号がつくんですって。点とかちっちゃい棒とか、その4つの文字だけは発音記号をつけなかったんです。だから未だに正確にこれがその正確な発音ですと断定できる人がいないんだそうです、ヘブライ語。でも読まなければいけないっていうことで、まあそんなに古くはない数百年前だったと思いますけれども、ヘブライ語の聖書の発音記号4文字の発音記号を別の言葉の発音記号で賄った。アドナイっていう、主というその言葉の発音記号をあてがってエホバ、イエホワという発音になったんだそうです。で某、なんとかの証人さんは、それが唯一の名前だ、それ以外は神様の名前ではない、イエス様は神様ではないというふうにこう頑張って主張してるんですけども、イエス様はここで私が神だって言われたんです。その前から言ってるんですよ、父は、私は父のことを知っている、あなた方は神と呼んでいる、それは私の父なんだ、神様だって言ってるんです、イエス様。しかしユダヤ人たちはイエス様がそのことは私はいると言った時に殺そうとした。
どうして？
いやいや、神様を冒涜したと思ったからでしょう。でもそれは表面的な理由です。どうして？自分たちが正しいと思い込んでいたからです。自分たちが神様を知っていると思い込んでいたからです。そして自分たちの罪深い行い、人を差別し人を見下げるような自分たちの心は全く忘れているかのように、どんな人にも朝から晩までご自分の食事さえも犠牲にしながらずっと人に仕えておられるイエス様、その語っておられるお言葉が人を解放し人を癒す、病を癒す、悪霊を追い出すということを目にしていながら、そういうことを受け入れないで、この人間の言ってることは間違ってる、それだけだったんです。恐ろしいことです。もちろん私たちはそんな人間ではありませんけれども、大丈夫でしょうか。本当にイエス様が神様なのだと心から信じて告白して生きていくのがイエス様に従う者たち、キリスト者なんです。イエス様は本当に神様なのだ、天のお父さんが使わされたお父さんと同じ性質、同じ存在、神様の御子、私たちに天のお父さんを表してくださったメシアなのだ。ユダヤ人たちは指導者がそれを拒絶したために、ほとんどの人がイエス様を拒絶しました。イエス様が十字架にかけられて天に昇られた時、神様を求めて集まった数は120人です。イエス様はご自分を、復活されたご自分を表されたのは500人ぐらいです。頑張って500人みんなイエス様を信じていたとしても500人しかいなかったんです。そこから世界が変わっていきました。なぜか全世界のうちの500人の大会の一滴どころじゃないですよ、スズメの涙です。でもその人たちがイエス様が神様だ、そしてこのイエス様のために私は命を捧げると生きていったからです。どうか神様が私たちを自分自身が気づかないうちに持っているこだわりから解き放ってくださいますように、思い込みから救い出してくださいますように、そのようにしてイエス様は神様であられる、私たちがイエス様の皆を呼ぶならば奇跡が起こるんだ、私たちがイエス様の皆を呼び続け天の神様に祈り続けていったらこの町が変わるんだ、日本が変わるんだという信仰を持ち続けていきたいんです。私たちは信じるものでありたいんです。イエス様を受け入れるものでありたいのです。そしてイエス様が願っておられることは、どんな生き方をしている人でもその人が生きることなんだ、永遠の命に生きる、死を見ないようになる、それをイエス様は求めておられるんだということを心に刻んでもらいましょう、聖霊の神様によって。私たちはもはや自分のために生きるのではないのです。イエス様がご自分のために生きることがなかったように、この地上で自分を殺そうとする人たちが何とか理解するように、イエス様が最善を尽くしてくださったように、私たちもどんなに反対する人でもどんなに誤解する人でも最善を尽くして生きるものでありますように、お祈りします。天のお父様、あなたを崇めます。あなたこそただ一人まことの神様、天地万物の作り主、私を作ってくださったお方、神様 イエス様の言葉通り、今の世界は戦争と戦争の噂で不義がはびこり、多くの人の愛が冷え、多くの偽預言者が起こっています。主イエス様、助けてください。私たちを助けください。人に惑わされることがないために、あなたをよく知ることができますように。天皇お父様、日本をお救いください。天皇ご夫妻をお救いください。神様、私利私欲に走っているとしか思えない国会にいる政治家たちを憐れによって悔い改めに導き、この日本を変えてください。あなたは憐れみ深いお方です。悪い政治の下で弱い人たちが泣き寝入りをし、明日どうやって生きていったらいいかわからない不安の中で生きてしまっている。主なる神様、憐れんでください。私たちを祈りに駆り立て、国のために、町のためにもっと祈ることができますよ。福島県知事、県議会の議員たち、いわき市長、市議会の議員たち、行政に携わるお一人お一人、官僚役人と呼ばれる人たち、どうか神様、あなたのご慈愛によって触れられ変えられますように。あなたを待ち望みます。エルサレムに平和が来ますように、ウクライナに平和が来ますように、トルコ、シリアにあなたの恵みと平安が表されますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
ハッピーバースデーリア、アンリさん。
天のお父様、アンリちゃんが今週誕生日です。ありがとうございます。あなたが守ってくださいました。家族は分離を余儀なくされましたが、その中にあってもあなたはアンリちゃんの信仰を保ってください、あなたのうちに守っていてくださることを感謝します。主イエス様、どうぞアンリちゃんにあなたご自身のご臨在を表して、内なる人を励ましてください。イエス様、あなたにある希望にしっかりと立つことができますように。学校の勉強も友達関係もどうかあなたが守り導いてくださり、明日の誕生日があなたの祝福で喜びと平安に満ちるものでありますように。どうぞイエス様、よろしくお願いいたします。あなたはこれからも兄ちゃんの信仰の道へ歩ませてくださることを信じ、感謝してイエスの皆を呼んでお祈りします。アーメン。